半時ばかりの後に、およしは帰ってきて、娘の枕元でまたこんなことをささやいた。お前とは違って、お勝さんはどうも容体が良くないようで、ちょうどお医者を呼んできたところさ。お医者は、たちの悪い風邪だと言ったそうだけれど、おじさんはよっぽど心配しているようだったよ。おじさんは何と言っているのです？黒沼のおじさんはまだ本当にはしていないらしいのだがね。それでも自分の娘が悪くなったし、お前も確かにその蝶々を見たというのだから、少し不思議そうに考えているようだったが、黒沼のおじさんの話では、それがもう町方の耳にも入って、内々で探索をしているということだから、嘘か本当かは自然にわかるだろうけれど、まあ当分は日が暮れてから外へ出ないに限りますよ。姉さんばかりじゃない。お年も気をつけなさい。娘たちを戒めて、その晩は早く寝床に着いたが、表に風の音が聞こえるばかりで、ここの家には何事もなかった。明くる朝は、起きたの気分もいよいよ良くなったが、それでも用心して、もう一日寝ていることにしたので、弟の長三郎が、代わって門前を掃きに出ると、隣の黒沼には男の子がないので、下女のおやすが門前を掃いていた。ここで長三郎はおやすの口からさらに不思議なことを聞かされた。ゆうべの夜中に病人のお勝が苦しそうにうなり声を上げたので、父の伝兵衛が起きていって伺うと、お勝の部屋には明かりを消してあって、一面に暗い中に小さい白い影が浮いて見えた。それは白い蝶である。蝶は羽を休めて、お勝の余儀の上に止まっている。伝兵衛は床の間の刀を取って引っ返してきて、まずその蝶を追おうとしたが、蝶はやはり動かない。伝兵衛は刀の鞘のままで横に払うと、蝶はひらひらと飛んで自分の寝巻きの胸に入った。伝兵衛は妻のお富を呼び起こして手燭をともさせ、寝巻きを払って改めたが、どこにも蝶の影は見えなかった。あなたの目のせいでしょうとは言ったが、お富も一種の不安を感じないでもなかった。お勝を揺り起こして聞いてみたが、お勝は別に恐ろしい夢にうなされたのでもなく、ただうとうとと眠っていて何事も知らないと言った。話は単にそれだけのことで、所詮は伝兵衛の目の迷いということに帰着てしまったのであるが、場合が場合であるだけに、どの人の胸にも消えやらない疑いが残っていた。臆病なおやすは頭から余儀を引っかぶって、夜の明けるまでおちおちとは眠られなかった。黒沼のおじさんも年を取ったなと、長三郎はその話を聞きながら腹の中で笑った。普段はそんな怪談を頭から蹴散らしていながら、いざとなれば心の迷いからそんな怪しみを見るのである。年を取ったといっても四十を越してまだ間もないのに、人間はそんなにも弱くなるものかなどとも考えた。そんなことは誰にも話さない方がいい。私も黙っているから、と長三郎はおやすに注意するように言った。ええ、誰にも言っちゃならないと、ご神祖様からも口止めされているんです、とおやすも言った。口止めされながらすぐに他人に喋ってしまうのである。 長三郎は若い下女の口さがないのを憎みながら、いい加減にあしらって家へ入った。そうして朝飯を食ってしまってからそ知らぬ顔で隣の家へ見舞いに行くと、お勝の容体はやはり良くないらしかった。姉さんは？と母のおとみが聞いた。姉はもう良くなりまして、今日一日も寝ていたらば起きられるでしょう。それは幸せでしたな。うちの娘はまだこの通りで。ご心配ですね。そんな挨拶をしているうちに、主人の黒沼伝兵衛が奥から出てきた。長さん、こっちへ来てくれ。長三郎を自分の居間へ呼び入れて、伝兵衛は静かに言い出した。若い者の手前、まことに面目のないことだが、ゆうべは少ししくじりをやったよ。どんなことですか？長三郎はやはりそ知らぬ顔をしていると、伝兵衛は自分の口から白い蝶の話を始めた。それはさっきおやすが長三郎に漏らしたと同じ出来事であった。伝兵衛は正直にゆうべのしくじりを打ち明けた後に、自らあざけるように苦笑いをした。私も小心ながら武士の端くれだ。世に不思議だの妖怪だのというものがあろうとは思っていない。懐力乱心を語らずとは孔子も説いている。かの白い蝶の一件は、先日も白魚河岸の親類が来て何か家内に話していったそうだが、私は別に気にもかけずにいた。いや、全くバカバカしい話だと思っていたのだ。ところが、おとといの晩は、うちのお勝も見た。お前の姉さんも見たという。まだそればかりでなく、あの水引き屋の職人の玄三も見たという。玄三は正直者で、むやみに嘘を言うような男でもない。してみるとこれには何か司祭があるらしく思われる。ついてはものは試しだ。私は今夜目白坂の辺へ行って、果たしてその白い蝶が飛ぶかどうかを探索してみようと思うのだが、どうだ、お前も一緒に行ってみないか。その頃の若侍の間には肝試しと唱えて、あるいは百物語を催し、あるいは夜更けに墓場へ踏み込み、あるいは獄門首のさらされている場所を訪ねるなどの冒険めいたことがしばしば行われていた。伝兵衛が長三郎を誘ったのもその意味である。長三郎の通っている剣術の道場でもこれまで往々にそんな催しがあったが、彼はまだ15歳の前髪であるので、とかくにその仲間から省かれがちであるのを彼は普段から残念に思っていた。その矢先へこの相談を持ちかけられたのであるから、長三郎は喜んで即座に承諾した。彼はぜひ一緒に連れて行ってくれと答えると、伝兵衛はさもこそというようにうなずいた。むむ、お前ならばきっと承知するだろうと思った。では今夜の5つごろ午後8時から出かけることにしよう。だが親父やおふくろが承知するかな。夜学に行くことにして出ます。長三郎は五国寺門前まで関石の夜学に通うのであるから、両親の手前はその夜学に行くことにして怪しい蝶の探索に出ようというのである。その相談が決まって彼は威勢よく我が家へ帰った。 あなたはともかくも、年の若い長さんなどを連れ出して、何かの間違いがあると困りますよ、と妻のおとみは不安そうに言った。何、あいつは年がゆかないでも、なかなかしっかりしているから大丈夫だよ。伝兵衛は笑っていた。